聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第19章11節から27節、新約聖書144ページになります。新約聖書144ページ、ルカによる福音書第19章11節から27節です。人々がこれらのことに聞き入っていると、イエスは続けて一つの例えを話された。ご自身がエルサレムに近づいて来られたのに、人々は神の国がすぐにも現れるものと思っていたからである。それでイエスは言われた。ある身分の高い人が王の位を受けて帰るために遠い国へと旅立つことになった。そこで十人のしもべを呼んで十ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。しかしその国の市民は彼を憎んでいたので、後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた。さて彼が王の位を受けて帰ってくると、金を渡しておいたしもべを呼んで来させ、どれだけ利益を上げたかを知ろうとした。最初のものが進み出て、ご主人様、あなたの一ムナで十ムナ儲けましたと言った。主人は言った。よくやった、良いしもべだ。お前はごく小さなことに忠実だったから当の町を支配させよう。二番目のものが来て、ご主人様、あなたの一ムナで五ムナ稼ぎましたと言った。主人は、お前は五つの町を治めよと言った。また他の者が来て言った。ご主人様、これがあなたの一ムナです。布に包んでしまっておきました。あなたは預けなかったものから取り立て、まかなかったものも刈り取られる厳しい方なので恐ろしかったのです。主人は言った。悪いしもべだ。その言葉のゆえにお前を裁こう。私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものも刈り取る厳しい人間だと知っていたのか。ではなぜ私の金を銀行に預けなかったのか。そうしておけば帰ってきた時利息付きでそれを受け取れたのに。そしてそばに立っていた人々に言った。この一ムナをこの男から取り上げて、十ムナ持っている者に与えよう。しもべたちが、ご主人様、あの人はすでに十ムナ持っていますと言うと、主人は言った。言っておくが、誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。ところで、私が王になるのを望まなかったあの敵どもをここに引き出して私の目の前で撃ち殺せ。教会堂に入ってまいりますと、何かこう空気の違いを感じるというふうに言われることを時々耳にします。そうだろうなというふうに思いますし、皆さんもどうでしょうか。今朝礼拝にやってきた時に、この建物に入り、そして礼拝堂に入り、そういう時に何か外とは違う空気といったものをお感じになるということはあるのではないでしょうか。それはこの建物が、まあ、教会らしく作られているということには尽きないでしょう。建物だけではなく、礼拝によって生み出される人の関わりということでもあろうかと思うのです。一つの経験を思い起こしますけれども、何年か前、コロナの規制が厳しかったその当時に、そんなに長い時期ではありませんでしたけれども、 この礼拝堂での礼拝を一時やめた時期がありました。ちょうどまあ梅雨時ということも重なったかと思うんですけれども、皆さんがこの教会堂に出入りなさらなければすぐにこの教会堂はちょっとカビ臭くなりました。慌てて換気を良くし、そして掃除を念入りにして、それに応えたわけですけれども、もし皆さんが出入りなさらなければここでの皆さんがお感じになっているような空気っていうのは生まれないもの、そうとも言うことができます。同じようなことですが、先日ある青年とまあおしゃべりをしておりましたけれども、その方が友人との話でこんな話をしたんだということを聞かせてくれました。聖書の中にたくさん神の国というのは出てくるけれども、神の国というのはこうやって集まって共に捧げる礼拝とか、あるいはその礼拝の後にある食事だとか、そういうところで生まれてくる交わりのことを神の国と、そう考えてもよいのだと思うと、そのご友人がそうおっしゃったことを繰り返して私の前で話してくれました。印象に残ったようですが、私もその通りだと申し上げたことでありました。そのことは、まあ、そうした神の家の空気といいましょうか、そういうものは先週話したザーカイの家に起きたものというふうに言うこともできるでしょう。今日読んだところはそういう意味では先週の話の続きをずっと話しているようなことで、41節こう読み始めました。人々がこれらのことに聞き入っていると、聞き入っているとというのですから、やはり何かザーカイの家に起きたもの、他とひときわ異なるそこにある空気、雰囲気といったものを人々がこの主イエスの下で感じたということがここに考えられているでしょう。徴税人がアブラハムとしての子としての姿を取り戻す、感動的な話です、いい話です。そして主イエスははっきりおっしゃった、失われたものを救い出して救う、そうおっしゃった。それこそ聞き入ってしまうような喜ばしく美しく良い話です。こういう中に私たちが人生をあれや人生の中であれやこれやと、人生の答えとは何かということ、そのことを求めているようなもの、その人生の答えが何かぐっとこう近づいて見えてくるようなものを人々が感じたからこそ、主イエスの教えにお話にぐっとこう聞き入っていたっていうこと、ああ答えがここの近くにありそうだって、そう思った、その喜びの中でそう思ったということだと思います。でそれはそうなのですけれども、しかし主イエスはそうした人々の反応の中に、おそらくは2つのもの、そうだその通りだという主イエスの身思い、そうに聞き入っている失われたものを尋ね出して救うため、嬉しいだろうと、そうだ嬉しいんだというような主イエスの、一つにはこの空気を肯定なさる思いと、しかしその空気の中に混ざり込む、そこを拭い去らなくてはならないようなものを主イエスは両方ともお感じになったようでありまして、聞き入っている人々の前で、その雰囲気を喜んでいる人々の前で、もう一つの、まあ、ある意味では厳しい例え話をお話になりました。それはどうしてかというと、はっきり書いてありますが、人々が神の国はすぐにでも来る、そう思い込んでいたからだというのです。熱気の中でこれからエリコからエルサレムに登っていく、そう遠くはない道のりだと申し上げている通りですけれども、そうすると一日もかからずに登りきってしまうような、その坂道を登ればすぐに神の国が実現する、あのエルサレムで今こそ神の国が実現するんだという熱気をこの人々が抱いていたということです。自分の近くに答えが現れたことから、もうすぐに近い近道を考えている、もうすぐそこで神の国がやってくる。しかし主イエスはそうお考えではなかった、明らかにそうです。 人々はエルサレムを目的地と考えたようです。イスラエルの栄光の物語がある完成を見せる、その目的地としてもうエルサレムがすぐそこに来ている、そう考えたようですが、しかし一方でシュエスは目的地だとはお考えにならなかった。シュエスは出発地だとお考えになった。そのことは明らかです。ルカによる福音書は続編を持っておりまして、それは使徒言行録になりますが、使徒言行録ではまさにエルサレムは出発地です。これから世界に向けて教会が旅立つところです。シュエスはエリコからエルサレムへの道、そしてエルサレムからその先へと伸びる救いの道をお考えでありました。しかし人々は自分が身近に感じている生活の不満とか、社会的にそこに置かれている不条理とか、そういう問題に即応する答えとしての救い主を、まあ、イエスに重ねて見ておりました。シュエスをそこにありましたローマの圧政や圧政の中から敷かれてくる重税ということ、そういうことに即応する答えを与える、まあ、政治的なメシアとしてシュエスのことを人々は考えた。実際に当時エルサレムの王座は空いた状態でした。正式にユダヤの王と呼べる人物は実際おりませんでした。ヘロデの子孫は、大王ヘロデの子孫は残っておりましたけれども、しかしこの時期にはもうガリラヤに領主と呼ばれるあのヘロデがいるだけでありました。ですから人々の期待はいよいよ盛り上がった。あの空いてる王座に今こそシュエスをお連れして、そしてあの王座に座ってもらって、そしてその強い支配力でローマに向き合うという、そういう民衆の期待があった。そうすれば幸せやってくると思ったんです。それに対してシュエスは明らかにすぐにエルサレムに行けばすぐにそれが実現するなんてことじゃないんだということをお考えになった。エルサレムからさらに伸びている神の国の道、神の国はエルサレムですぐにでも実現するなんてものじゃない、そこからさらに伸びていく神の国の道がある、それはある意味では世界にずっと広げられていく道なのですけれども、しかしそれは戦いの中にあるということをシュエスはご存知なのです。愛の戦いです。この世界には神の御子を十字架に殺すほどの憎しみがあります。憎悪があります。憎悪は至るところに、十字架ばかりではありません、憎悪は至るところに顔を出します。その憎悪に満ちているこの世界の中に、しかし一本の道が伸ばされていく、それがエルサレムから伸びるシュエスの救いの道です。それは平和の道と言ってもいい、愛の道と言ってもいい。しかし周りが憎悪であるだけに、その憎悪を押し返すだけの愛の道、それはそうとも言えますけれども、しかしそれはいつも戦いの中にあるものです。弟子たちはその愛の道のりを共に行き、その後に続く教会も共に生きながらそれを続けて築いていく、紡いでいく。私たちの、現代生きる私たちの教会の姿もそれと同じです。エルサレムから先へ伸びる愛の道、平和の道、それを我々は今において紡いでいく。そのことについてシュエスは一つの例えをお話しになりました。 ここで出てきますのは身分の高い人、しかしまだ王にはなっていないその人が王権を授かる、そういう話をなさいました。そして10人のしもべたちにそれぞれ財産1ムナ、1ムナというのは100万円ぐらいの現代ではお金に換算できると思いますけれども、100万円ぐらいのお金の管理を任せて、そして遠い国に王権授かるために旅立つ。でこういうことは実際当時よくあったようです。大国から自分のいる地の、領主としてその地域の王としての権限を大国に求めて承認されるということがあったようであります。そういう旅もあったようであります。実際にで同時にシエスが言われていることはそういう意味ではとっても当時の現実に即しているのですけれども、実際に領地となるところのその住民からその大国の主権者に向けて反対の意見が陳情されることもあったようです。あの人に王になってもらっちゃ私たち困るんだ、そんなふうに言われることもあったようであります。ここに言われている身分の高い人というのは、人気の高まっていくシュエス、そのお方に他ならないでしょう。身分の高いというのは今風に言うとセレブって言ったらいいかもしれませんけれども、人々に人気がある人です。力を持ち始める人です。発言力を高める人たちです。明らかにシュエスはそうでした。周りにはシュエスこそ救い主だというそういう機運が高まっている、そういう意味で身分の高い人、あたかたそう考えているだろうと、そういうところで重ねておられるのです。そしてその人は託すムナ、ムナを託すしもべたちというのは教会のことでしょう。そうしますと市民というのは一体何かというと、教会を取り巻く社会であります。教会を取り巻く社会がシュエスと教会、この身分の高い人としもべに言われるようなシュエスと教会に対してのある種の憎しみを持つ、嫌悪を持つ。シュエスや教会の教えが必ずしも愛されないのです。歓迎されないのです。ですからシュエスがお話になったこの時代というのは教会の時代と申し上げてよいと思うのです。シュエスが十字架と復活の後昇天なさって、そして聖霊がやってき、その後教会の時代が建てられていく、今も続く教会の時代であります。その時代において託されたムナは次々と増えるのです。ザーカイの話につながっていますから。ですから増えるのはザーカイの家がどんどんと拡大する、ザーカイの家がどんどんと増殖していくということでもあるでしょう。喜びによって広がっていく家です。世界の各地にこの教会の喜びが広がった。最初にお話したように、私たちが教会にやってくるときにいつも感じるもの、それは主にある交わり、愛の交わり、その喜びであります。そういったものがあのエルサレムからずっと広がってきた、エリコからエルサレムへ、エルサレムから世界へと広がってきた、そういう時代です。その中でしかしもう一つの動きとして描かれる3番目のしもべの話、これを施設はやはりお話になりたかったことは明らかです。この3番目のしもべだけ、彼だけムナを布に包んでしまっておいたのです。この布っていうのは昔の古い訳だと服さなんていう言葉になっていたようですけど、服さに包むと私たちは大事にするっていう意味があるかもしれませんが、布っていうのはこれ原点を調べますと、辞書を調べますとハンカチって出てきます。手を拭いたり、あるいはある辞書だと鼻を噛んだりするハンカチだとそう出てきます。いつも身につけていて、そして何かの用のためにいつも使う布切れのことです。それに包んでいたというのですから、ですからこの主人が帰ってきた時に主人の前でしもべが言うことは言い訳だというのはお分かりになるでしょう。 あなたのことはとても怖かったんで、だから包んでおきました。本当のことを言えば帰ってくると思ってなかったんです。だから与えられた一村を存在に扱っていた。その価値も忘れていた。そのことはある人は世間体だって言います。つまり市民の価値観に侵食されてしまったんです。愛だとか平和だとか、ザーカイの絵の喜びだとか、小さきものがともともに受け入れられる喜びだとかいうのは、世界に一体何の価値があるんだ、そんなことよりも力だ、金だ、富だ、そう言いながら存在している世界の中で、とうとうこの3番目に出てくるこのしもべは、そういう世界の価値観に侵食されて、自分が預けられているものがとてもつまらないものに見えた、まあ布にしまっておこうか、包んでしまっておこうかぐらいに受け止めた。ザーカイの家に現れたものを正面から受け止めようとしない姿です。100万円というのは、シエスうまい学をおっしゃったもんだと思います。小さなお金じゃないんです。それはそうでしょう。我々が当てにするようなお金でもあるでしょう。しかし同時に大きなお金でもありません。それで世の中を変えるほどのものではないんです。大きな富が行き交うその世界の中で、たとえ100万円を握りしめて、一体これがどうなるんだろうって生きている、その姿。教会というのはその100万円を喜んで握っている。その喜びが世界を動かすほどの喜びではないにしても、しかしあなたを確かに喜ばせている、その喜びがどんどんと大きくなるんだと、そう言いながら、主イエスはこの一ムナっていうお金をこのお話の中で設定なさったと、そう考えても良いと思います。どう受け止めるかなんです。3番目のしもべはやっぱり受け止め方を間違えた。この3番目のしもべの危機というのは、実は我々の危機でもいつもあります。主イエスから与えられたものをどう受け止めるか、世界はどうなるだろうかと我々心配します。一ムナを握りしめながら、世界はどうなるでしょうか。確かにシエスがおっしゃるように、あのザーカイの喜びがあそこにもここにも広がって、教会が実に力強く世界を支配し始めている、そう言えるでしょうか。話は逆なんではないかと思う。キリスト教社会と言われる、そういう社会構造の中に作り上げられていた、そういうキリスト教の元にある国家、その国家でも一つの国だけではありません。あそこの国もここの国も、そういったがいいでしょう。なんとか第一主義なんてことを言い始める時代です。聖書から言い直せば、主イエスがお教えくださった他を利するような愛からずっと後退していく、そういう我々のこの世界であるかもしれない。手にしている一村に自信が持てなくなってしまう、そういう時代を生きている我々。そういう教会が、まあ、ある意味で真面目であるならば、うっかりすると憤りに捉えられるでしょう。この世界には愛がないなんて責めることになるんです。愛を主義主張によって、まあ、博愛の主義主張って言ったら分かりやすいでしょうか。聖書に愛ということが書いてある。その愛にあなたはどう考えても戻っている。そういうところから、愛第一主義から愛のない人を責めるっていうのは、 何かおかしなことにも我々はなるではないだろうかと思う。愛という言葉を口にしながら我々が結局のところどこかで憤りを覚えている、愛のない誰かを責めている、無我がどうして広がるのか、喜びだからです。だからザーカイの話に続いているんです。たったこれだけのこと、社会の本当に一部で起きたこと、この喜びだ。喜びは喜びの中で一ムナずつ増えていく。しかし時に我々はその先行きが見通せないで、こんな増え方じゃどうしようもないと思いながら不安になり、憤る、愛がないじゃないか、誰かを責める、愛のないそういう世界を責める、社会を責める。しかし無我が託されるキリストのしもべとは喜びのしもべです。喜びのしもべ、申し上げたエルサレムからさらに続く道は戦いの道であることは確かです。しかし戦いの道でありながらも喜びによって歩む戦いの道、そういった方が良いでしょう。この道はやがてやってくる終末の救い、その答えに続いている、あの大きな大きな答え、全ての涙が拭われて、もはや死も悩みも痛みも叫びもない、あの神がお与えくださる本当のエルサレムに続いていく、その道でありましょう。そういう終末の答えに続いているこの道は摂理の道というの方が良いものでしょう。摂理の道です。摂理の道というのは、摂理というのは終局において最善に至らしめる神のご計画、そこを我々は歩んでいる。だから聖書を繰り返して言います。何があってもいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、あなた方は喜びなさい、繰り返して言う喜びなさい。何度言った喜びということは言われているでしょうか。我々は愛に生きていると言いながら憤りに生きているときに、我々は正しく愛には生きていないでしょう。愛に生きているということは、もう一度問い直した方がいい。喜びに生きているだろうか、一無難を我々が渡されている喜びに生きているだろうか、あのザーカイの家からやってきたあの空気に生きているだろうか、小さいものを神が本当に慈しんでくださる。我々を左右するのは我々の価値や我々の力ではない、神の愛だ。そういう喜びに我々が生きているかどうか、愛を口にしながらも憤りに捉えられているときに、我々はやっぱり愛の主義に生きているんでしょう。しかししもべとして生きていません。キリストのしもべとして生きていません。キリストのしもべとして生きるときに我々はいつも喜んでいるはずなのです。そうした喜んで道を歩むためにどうするか、この時代の中で一無我を手渡されながら、この一無我が一体世界にどう意味を持つのか、我々は途方に暮れる。そういう中でそれでもなお喜んで我々が歩むためにはどうするか、私はこの27節が案外そういうところで大切なんだと思うのです。ところで私が王になるのを望まなかったあの敵どもをここに引き出して私の目の前で撃ち殺せ、こういう言葉を聞いたときに私たちは慌てるんです。 割引したくなっちゃうんです。ここは一つ読み飛ばしておこう、だってイエス様って優しいイエス様でしょ、そう思いながら、でもそこで我々は福音書を描いているこのルカとは違う心に立つことになります。あるいはそれをお話になった主イエスの御心とも違うところに立つことになる。今年に入って亡くなられました加藤恒明先生ですが、大変な、説教学の大家でありますし、大変良い優れた説教をいくつも残されている先生でありまして、今日のところの説教ももちろん私は参考にしております。その説教の中で加藤先生がこうおっしゃるんです。こういう箇所に出会うと、まさに私が申し上げたように慌てて優しいイエス様にそぐわないと読み飛ばしたくなるけれども、そうしない方が良いだろう、そうして済むと思っているとするならば、我々はこのお方に対する誠の恐れを持っていないのではないかと問うた方がいいって言います。我々の時代が何の上に乗っているか、このお方の手の上に乗っているんです。神を恐れる、それはこの時代がなお神の眼差しの中に、神の手の上に乗っけられ、神の眼差しのもとに置かれているということを忘れないことです。もちろんここにあるような終末、ある意味では少し残酷に見えるようなそういう終末、このことを聖書をいろいろ総合しながら、その残酷さが際立つように読む必要はないでしょう。聖書には司祭に終末に何が起こるのかということを読み取ることができなくなっております。そうは書かれておりません。しかしそう書かれないながら、いつもそこに確かなのは、キリストが現実に愛でない支配を蹴散らすようにして愛の支配を打ち立ててくださること。神を恐れるというのは、この世界とキリストの愛の支配が継ぎ目なくつながっていることを信じることであります。その時に我々はなお喜びに生きることが許される。この時代の中にありながら、ある一人の神学者のハンス・ヨアキム・イーバントという、ちょうどドイツのナチスドイツのあの教会の戦いの中にあったときに、ちょうどその戦いの最中にこのイーバントという牧師が、教会から罷免されるようにされた牧師たちを集めて、そしてそこで一つの新しく神学校を作って、黙想を一生懸命する神学校を作って、そこで説教学の講義をした講義が、一つ誰かから速記を取ったんでしょうね、詳しい講義内容が残っていて、それが一つの本になっています。でその本の中でこのイーバントという人は言うんです。1933年あのナチ党が自分たちの綱領を表した、それに対して我々が信仰告白を持って対峙しようなんてバカなことはするな、そう言います。我々の戦いは主義主張の戦いじゃない、我々はキリストのしもべとして戦うんだ、そのしもべは喜びのしもべだ、さあ一緒に聖書を読もう、そう言いながら時代に目が奪われて足元救われるような愚かさから救われる。その時代の向こう側に確かに道筋をつけておられる、エルサレムからスーッと一歩伸びていく愛と平和の道をなお歩んでいく、ザーカイの喜びの家から続く一歩の道です。罪深いものが許され、富による喜びが鳴りを潜め、神の命によって、神の愛によってただただ生かされる、その道がずっと続いている。 私たちは一村で良いのです。そうです。この3番目のしもべに、それなら銀行に預けりゃよかったじゃないかというのです。面白い言葉です。銀行という言葉調べましたら、テーブルって言葉です。テーブル、テーブルというのは、まあ、当時ね、今あるようないろいろとニーサをしましょうなんていう銀行があったわけではありませんで、銀行っていうのは当時お金を、まあ、テーブルの上に置いて、そして必要な人が持って行ってありがとうって、じゃあこれだけ利子つけて返すよなんて、そんな非常に素朴な姿がここに現れているでしょう。あなたが持っているものを隠すなっていうことです。自然に広がるはずだ。その喜びを晒していれば、恥じずにその喜びをこの世界の風に晒していれば、それは必ず増えるんだ。さあ、一村の喜びをもう一度回復しなさい。そういうシエスのメッセージも聞こえてきます。私たちが世界を変えるほどのこれ見よがしの喜びに狂う必要はありません。素朴に喜べばいいんです。世界を変えるほどの金額ではない一村ですけれども、しかしそれを喜んでいればいい。なぜならば、町を獲得するのはしもべたちじゃないんです。帰ってきたキリストが町を、ほら、あなたに従ってこの町をあなたに与えよう、町をお与えくださるのは、すべてを手の上に置いてらっしゃったあのお方です。それまで私たちは与えられた無難の喜びを生きればよい。世界をどうやって獲得しようかなんていう、そういう眼差しに生きる必要はないのです。この一週間喜んでいきましょう。私たちの道のりが摂理の中にあるということを心から信じていきましょう。世界がどうあれ、世の価値観がどうあれ、世が教会をどう見るか、世が福音をどう判断するか、それはあるかもしれませんけれども、しかし我々は与えられた一村を喜んでいきましょう。そう生きることを主が許していてくださるのです。祈ります。主よ、世界を変えるほどの喜びが私にあるわけではありません。しかし喜びがあるだろうと改めて問いかけてくださいます。それならばそうです、主よ、あるのです。この私があなたに受け入れられていること、どんなに嬉しいことか。誰かを受け入れて生きさせてください。神の国を広げながら素朴な喜びに生きることができますように。しかしたゆまず喜んで生きることができますように、いつも喜んでいることができますように、私たちの歩みを支えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。